本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書12章28節から34節。マルコの福音書12章28節から34節。新約聖書の94ページになります。マルコの福音書12章28節から34節です。お読みいたします。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。以上の箇所から愛の戒めと題して、石川霊選挙手より御言葉を取り継いでいただきます。
先日は出発前の最後のメッセージのつもりで講談に立ちましたけれども、このようにまた講談に立たせていただくことになりました。出発前にこうした緊急事態で用いていただけるのは感謝なことだと思います。本日はマルコの福音書からキリストが語られた愛の戒めについてお話をします。この12章はキリストとパリサイ人、サドカイ人との議論がしばらく繰り広げられています。彼らはキリストを試すために無理難題と思えるような質問を投げかけていました。ローマ皇帝に税金を納めることは理にかなっているか。夫に先立たれ、その兄弟の妻となった女性は天に行ったとき誰の妻となるのか、といった質問をされてきました。それをキリストは見事に論破してきていました。この一連の議論をある一人の律法学者が聞いていました。この人はそれまでのキリストに敵対して議論していたグループとは違い、個人として書かれています。28節、律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？律法学者の質問は、これまでのキリストを貶めるための悪意ある質問に比べて非常にシンプルなものです。どの戒めが最も重要であるか。この議論は律法学者の間ではしばしばなされていたものでした。彼はキリストが難しい問いに見事に答えているのを見て感心し、キリストがこの基本的な質問にどう答えられるか聞いてみたいと思ったのかもしれません。キリストは次のように答えられています。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、 主を愛しなさい。この戒めは申命記6章4節5節の引用です。エジプトを脱出した後、アラノの旅の途上で神がモーセを通して語られた命令です。主は私たちの神、主は唯一である。この告白は実会の第1回でもあります。神がモーセに語られる数々の戒めの最初に大前提としてこれが宣言されています。私たちの神、主が唯一であり、このお方の他に救いはないという理解は何よりも大切なことだからです。特に異教の社会で信仰に固く立って生きる人々にとって、主は私たちの神、主は唯一である、この告白は特に重要なものでありました。日本という異教の地に住む私たちにとっても信仰の基盤となる大変重要な御言葉です。誘惑であふれた社会において御言葉に固く立ち、私たちの神、唯一の主にのみ心を向け従っていくようにと促されます。30節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ここでは、神を愛することについて命じられています。もともと申命記には、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてと3つの要素だけが書かれていましたが、キリストはそこに知性を付け加えています。これらの要素を一つずつ簡単に見ていきたいと思います。まず、心を尽くして愛するということ。心は人の内面にある思い、理解、意思などを指します。私たちは愛するとき、意識のすべて、意思のすべてがその愛する対象へと向かいます。そのものに夢中で他のことなんて考えられないくらい心がそのことで支配されてしまう、まさにそういう状態です。ですから私たちの心が神様のことしか考えられない、神様への思いであふれている、そのような状態になることが求められています。2番目は、命を尽くして愛するということ。私たちの命というのは、キリストがご自身の命をかけて愛を示された、その命です。私たちは神から命を与えられ、キリストの贖いによって新しい命に生かされています。この命を、私という全存在をもってお捧げする、そうした愛の形が求められているのです。3番目には、知性を尽くして愛するということ。これはキリストによって付け足された言葉です。この言語は心と重なる意味を持つ言葉ですが、ここであえて知性を尽くしてと言われたのはなぜでしょうか。知性を用いて愛するということは、相手のことを考えることだと思います。闇雲に独りよがりに愛するのではなく、相手を気遣い配慮することです。例えば、大好きな相手にプレゼントを贈るのにどんなものが喜ばれるだろうかと一生懸命考えるような、そんな麗しい愛し方ではないでしょうか。その人のために何ができるか、どうしたらその人が喜んでくれるか、頭をフル回転させて一生懸命に考える。それが知性を尽くして愛することだと思います。最後に、力を尽くして愛するということ。力を尽くすとは、文字通り全力でということです。行動でも思考でも、すべての活動には力が必要です。私たちが心を尽くし、 命を尽くし、知性を尽くして愛することに本気で取り組むとき、必然的に全力を尽くして愛することになるでしょう。これらの要素は互いに密接に関連しているからです。心、命、知性、力、これらを尽くして愛するとは、すなわち人が神から授かったありとあらゆるもの、持っているすべての能力を使って神を愛することになります。このように言葉を組み合わせることで、その人の存在のすべてを持ってということを強調しているのです。存在のすべてを持って愛することは、これ以上ない愛し方ではないでしょうか。それほどまでの愛を神は要求されています。そしてキリストは、このように神を愛することを第一の戒めとされたのです。またこの戒めは、当時のユダヤ社会では、子供たちに語りなさい、肌身離さず身につけなさい、さらに家の戸口にも書き記しなさいとまで命じられていたほどに重視され、人々にとって馴染みのあるものでした。ですからキリストがこれを第一の戒めとして挙げられたことは、特段驚くようなことではなかったはずです。ここで注目すべきなのは、第二の戒めが語られていることです。31節。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。この第二の戒めは、キリスト教の教理として一般社会にも広く知られている隣人愛です。これはレビ記からの引用なので、もともとどのような文脈で語られてきたかのを確認したいと思います。レビ記の19章、17節、18節を開きましょう。旧約聖書212ページです。レビ記19章、17節、18節。旧約聖書212ページ。お読みします。レビ記19章、17節。心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同胞をよく戒めなければならない。そうすれば、彼のゆえに罪責を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。レビ記における隣人は、同じイスラエル民族、同胞の人々を指します。ここでは、民族間の関わりの中でいさかいが起きた場合にどのように対処するかについて書かれています。18節で、復讐してはならない、恨みを抱いてはならないと禁止の命令がされた後に、隣人を自分自身のように愛せよと締めくくられる形になっています。ここでは、復讐したり恨んだりすることがないようにしなさい。それが同胞である隣人を愛することだという意味に捉えられます。民族間の人間関係についての戒めは、互いへの愛から来ているということになります。キリストはこれを第一の戒めとともに語ることによって、人を愛することと神を愛することとを直接つなげています。この一つ目の戒めは、神との関係における愛について、二つ目が人との関係における愛について述べられていますが、この順番が大切です。まず、 神を愛すること、そしてその結果として自分自身と同等の存在である隣人を愛するようにと言われているのです。また隣人を愛することは神を愛することにもつながります。神が私たちを愛してくださるから、私たちは神を愛することができますし、また神が愛されている隣人にも愛を注ぐことができるのです。この二つの戒めは、キリストによって一つの戒めとして語られています。31節で、これらよりも重要な命令は他にありませんと、キリストは言葉を締めています。このように、立法の根本には神と人の間の愛があり、それが人と人との愛の関係に波及していることが、キリストの教えによってはっきりと示されました。ところが当時のユダヤの立法の形は、この最も根本的な愛が抜けたものとなってしまっていました。人々の行動を厳しくチェックし、立法を守ることそのものに固執する立法主義になっていたのです。そもそも立法は、神が愛する民のために与えられたものであって、民を縛りつけるものではなかったのです。本来の意味に立ち返って、立法とは神を愛することであり、隣人を愛することでもあるのだと、キリストはその本質を示されました。さらにキリストが言う隣人は、同胞のイスラエル人にとどまりません。そこには敵も含まれています。キリストはマタイ5章でこのように言われています。5章43節からです。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。こうしたキリストの新しい立法解釈は、同胞への愛に限定して考えていたイスラエル人たちにとって衝撃的だったはずです。この回答を聞いた立法学者の反応はどうだったでしょうか。32節、立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことは、まさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。立法学者はキリストの言葉を復唱してその通りですと強く同意を表しています。全焼の捧げ物や生贄を引き合いに出して、この戒めがいかに重要であるかを強調しています。捧げ物による礼拝も神自らが命じられた非常に重要な戒めでした。それほど大事な礼拝行為よりも、この愛の戒めの方が優れていると、ここで言っているのです。この言葉の背景には、ある旧約聖書の御言葉が想定されています。ホセア書の6章6節にこのようにあります。私が喜びとするのは、真実の愛。生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。神が本当に喜ばれるのは、生贄や全焼の捧げ物よりも真実の愛であり、神を知ることであるとこのように言われているのです。この原則は聖書の至るところに書かれています。つまり立法学者は、愛の戒めが 捧げ物による礼拝に勝る重要な戒めであると、この御言葉によって裏付けているのです。ただこの律法学者の言葉は、彼がキリストの回答を評価しているようにも取れます。キリストのことを先生と呼んではいますが、それはキリストを試そうとしていた他の律法学者やパリサイ人も同じように呼んでいますから、この呼び方をしているからといってキリストを心から先生と思っているとは限らないのです。それというのも、律法学者という身分は当時大変なエリートだったからです。若い頃から教師に個人指導を受け、一人前になるには長年の努力と優れた能力が必要だったと言われています。この人も自分の身分と能力を自負していたことでしょう。彼にとって人を評価するのは当たり前のことだったはずです。そのために彼はキリストに教えてもらうのではなく、評価するような態度になっていたのかもしれません。しかし実際に評価をしていたのはキリストの方でした。キリストは、あなたは神の国から遠くないと律法学者がご自分の言葉に対して賢く答えたのを見て、彼を評価されています。キリストは常々神の国を待ち望みなさいと述べ伝えていましたから、神の国から遠くないというのは肯定的な評価だと言えます。ただ注意しなければならないのは、キリストはここで神の国に入れるとは言っていないということです。神の国から遠くはないけれど、まだ神の国の中に入るほどに至らないということです。彼に足りないものは何でしょうか。彼は律法の専門家なので、知識としてこの戒めをよく理解していました。しかしここで問われているのは、この戒めを自分のこととして受け止めているかどうかです。もし戒めを自分のこととして素直に受け止めているならば、それを実行しようと努めるはずです。しかし彼はただキリストを称賛しただけでした。戒めを理解していることは大切ですが、行動に移さなければ意味がありません。神の国に近づくだけではなく、入りたいのならばキリストの言葉を実行する必要があります。彼が神の国から遠くないという評価にとどまっているのは、彼が知識や地位など多くのものを持っていたせいかもしれません。キリストは、神の国は貧しい人のものだと言われています。この律法学者とは正反対です。何も持っていない、空っぽの状態であれば、キリストに教えていただきたいと素直に耳を傾けたかもしれません。しかし律法学者としての彼は、キリストの言葉を聞いても救い主だとは思いませんでした。だから彼にとってのキリストは先生のままで、私の主と呼ぶまでには至りませんでした。彼のように御言葉について詳しく理解しているのに、それを実行しないというのは、私たちにも当てはまることではないでしょうか。その要因は、キリストの言葉に向き合う態度にあるかと思います。私たちの御言葉を聞く態度、姿勢を振り返ってみましょう。聖書を開くとき、礼拝を捧げるとき、余計なものを持ち込んでしまっていることはないでしょうか。自分の知識に頼って聖書を理解しているつもりになったり、自分の都合よく聖書を読もうとしてしまってはいないでしょうか。そうした自分の持っているものを手放し、空っぽの状態で 御言葉に向き合う必要があります。この人も律法学者という立場を取り払って、ただの一人の弱い人間としてキリストの言葉を聞くことができていれば、救い主としてのキリストに出会うことができたかもしれません。またキリストはこのように言われています。神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これは同じマルコの10章17節からのエピソードに書かれている言葉です。ラクダが小さな針の穴を通るなんてとんでもないような例えですが、それよりも神の国に入るのが難しいならば、これは金持ちが神の国に入るなんてほぼ不可能だと言っているようなものです。弟子たちは尋ねます。それでは一体誰が救われることができるでしょう。キリストはこう答えられています。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。人にはできないことだとはっきり言われています。どんなにお金を持っていても、律法の勉強を熱心にしても、神の国は自力で入ろうとしても入れるものではありません。それは神がなさることだからです。律法学者は戒めについてよく理解してはいましたが、だから神の国に入れるというわけではないのです。私たちはどんなに頑張っても自分の力では神の国に入れないことをわきまえる必要があります。キリストが言われているように、神にはどんなこともできます。ここまでを振り返ると、まずキリストは数々の戒めの根本にあたる愛の戒めを大事の戒めとして示されました。そして神を愛することを隣人を愛することとつなげることで、二つの戒めの重要性をさらに引き上げました。この二つの戒めが一緒になって、まず神を愛し、その結果として人を愛するようになる。そしてその愛するようにと言われている人は、神が私たちの隣人として置かれた人です。その人も神に似せて作られ、神に愛され、キリストがその人のために死なれた、そのような人です。ですから私たちは神を愛することとして隣人を愛するのです。しかしただ御言葉を知っているだけでは意味がありません。聖書を毎日読んで神様に熱心に向き合っているつもりでも、御言葉を自分のこととして受け取れていなかったり実践できていなければ、その せっかく聖書を読む時間も虚しいものです。御言葉に向き合う姿勢を見直し、キリストが示してくださった愛の戒めを実践できるものとされたいです。時には自分の大切にしている考えや価値観が御言葉を受け取る妨げになることもありえます。そうしたものを手放す勇気を持つことも必要です。それらのものによって神の国に入ることはできないからです。握りしめているものを捨て、御言葉を謙遜に受け取り、ただキリストに従って神を愛し人を愛することが求められています。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして自分の存在のすべてをもって神を愛する、その愛をもって隣人を愛する。自分の力ではできないことであっても、神にはどんなことでもできるのです。神に寄り頼み、キリストの言葉を信じて愛する者へと変えられていきたいです。 お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い名前を褒めたたえます。今日も御言葉をありがとうございます。あなたが私たちに与えてくださった大切な愛の戒めを今日覚えることができました。私たちが日々その御言葉を実践していくことができますよう強めてください。私たちは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたを愛します。そしてこの愛をあなたが私たちの隣に与えられた人へと分かち合いたいと思います。私たち一人一人がこの戒めを日々守っていくことができますよう、どうかあなたが導いていてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。